こんばんはだね。3つも同じ始まりだね。ちょっと考えようね。始まり
なんかだから今日はこんにちはとか言った
ら、あ、そうか、今日は言っちゃったじゃん、もうい
や取り消しって
取り消しで、こんにちは、サンパ、ラジル、サンパウル。今日はいい天気ですね。
今日がブラジル日和ですか。でも晴れだけブラジル日和っていうのもなんか面白くないんで、
うん、
この間ほら先週はね、地味な、うん、ババ先生が来ていただいて、
ちょ
っ
と
しとしと雨が降って、
うん、
雨のもまあブラジル日和でもいいかなと思いますけどね。
そうだよね、いつもはちゃんちゃら明るいだけじゃなく、
そう だから結局ほらね、うん、まあイメージ的にはですよ、うん、毎日チクチクチクチクチクチクやってんのかなっていう思ってしてるけどね、天気毎日良くて、
あ、
何、
寒いでしょ、
青い空と白 白い
あの白かな
生、うん、そういうだけじゃないっていうね。僕はあれですよ、
うん、
だからブラジルイコールその移民とか、
はいはい、
いうのもまあ一つあっていいかなっていう、
ね、そうだね、
うんうん、そういうまあ思いでいますけど、
はい、
うん、
今日は
いや、ちょっと待ってお知らせが、あの、
お知らせ、
あのね、
うん、
先週あの最愛の聴取者の、う
ん、ヒロさん、
いや、この場では妻を
置いていて、そうよね、
最愛の著者のヒロさん、
ヒロさん、今日かなちゃんが出ます
が教えてくれたね、
うん、
あのツールが、
あ、はいはいはい、
あのね、
ありますね、
このだから番組が始まると、
うん、
メールでビビッと知らせてくれるっていうね、
早くヒロさんチェックして
ツールがあるんですよ、
あるんですよ、
でそれをね、あの、うん、ホームページの方でお知らせに書いておきました。
あ、素晴らしいですね。
だからね、その、関連サイトに入っていただいて、
ブラジル日和、
ブラジル日和とそのページに登録してもらうと、
はい、
ブラジル日和が始まると、
うん、ピピッと
携帯でも何でもそのメールで、知らせてくれると。
素晴らしいですね、
うん、まあそこまでして聞きたい人いると思いますよ、でも今日は
本当、うん、
それともう一つね、
うん、
この生放送、
うん、
今あのブラジルからお送りしてますけど、
はいはい、
これもですね、
うん、
録音できる、
お、
今日はね、皆さん録音した方がいいと思いますよ。
そっか、え、うん、前はできなかったの。
いや、だから僕らが録音して、
うん、
それをサーバーにアップしてましたけど、
はいはい、
そう、聞きながら録音するというですね、
はいはいはいはい、
この小太郎さんという人が作ったね、ツールがあるんですよ。
素晴らしい。
そうするとね、
うん、
まあ、あのストリーミングじゃなくて、
うん、
うちで録音して好きな時に好きな場所から聞けるという、
なるほど、
あの
こと
ができますんで、それあのホームページ関連サイトの方にね、お知らせ、
はいはいはい、
書いてきました。まあ僕はあの偉そうに言ってますけど、ヒロさんが教えてくれたんですね。
偉い、うん、すごい、あっという間にうちらよりも先に 4人が作ったんだね。エロスエロスだって、そういうわけわかんないやつがさ、ヒット数大きいのね。でもブラジル日和も、
いや、それはついついほらエロとか書いてあったら、何薄いじゃない。
でもね、ブラジル日和、
それ反則ですよ。でも
そうね、うん、はい、
こっちはやっぱ正統、
正統派で、
派で、
はい、
今日は、
うん、すごいよ、
もろ正統派ですよ、
もろ正統派、
はい、今日はね、はい、女王様が、
女王様が
来て
なんで女王様なの、
ね、アイドルとも思ったけど、
うん、
まあ、ルックス的にはアイドルかなと思うんですけど、
今日のタイトルまず言ってくださいよ、うん、
説明します、
うん、なんだっけ、 Are you happy?
お、発音いいじゃない。Are you happy?
青
木かな歌います、
はい、なんで Are you happy なの？
なんかね、かなさんの音楽性っていうのは、うん、あのまずハッピーかなと。
あ、
それとなんかこう、うん、こう肩を揺すって、あんたはどうなのよってこうなんかそう言ってるようなね、なんとなく気がしたんですよ。
へー、
うん、もう一つね、実を言うと、うんうん、Are you happy っていうね、うん、矢沢永吉の本があるんですよ。
あ、また出た。大体そういうのだもんな。
やっぱりね、苦労してのし上がるっていうね、うん、意味においてもね、うん、だからあの日本でミュージシャン の, そのビジネスモデルをね、うん、作ったっていう人という意味においても、うん、もう矢沢永吉はね、すごい人だなと思ってますよ。
なるほど。で、じゃあ Are you happy ってもしポルトゲースで言ったらなんていうの？ポルトガル語ではレオ。Are you happy ってなんていうの？
フェリス。スターフェリス。
うん。スターフェリス。の？スターフェリス。あ、うちスターフェリス。
そうですね。うん、はい。今日はあのナチュラルの ブラジル語を喋るあのレオさんも来てます。それではじゃあ。いいですね、早速女王様、
ええ、
あのひざまずいて足をおなめという
です、ね、
感じかなっていう、やめましょう、
やめましょう。
じゃあ、早速じゃあ青木かなさんに登場していただきましょう。
いきなり歌っていただきましょう。
青木かなさんです、
お願いします。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。何でもいいですね、
はい、今の歌は何ていう題名の歌？
セクエストロという曲ですね。
どういう意味ですか？
誘拐？
誘拐。
なんで誘拐なの？
あのブラジルからね、あの私はブラジルに来ても10年なんですけど、
はい、
あの来た時は5年ぐらいではね、うん、もう帰ろうかなと思ってた、日本に帰ろうかなと思ってたので、うん、日本あのブラジルのサンバを日本に盗んで、うん、そして私はあのサンバと一緒になるわっていう、
あ
そういう曲なんです。
お気に入りの一曲？
そうですね、初期の頃にできた曲なんで好きですね。
作詞は？
作詞は今隣にいるんですけど、ブラジル人のセーラ州で生まれたレオノゲイラという、ね、
レオさんもじゃあ紹介して、ね、
はい、はい、ではレオさんご登場お願いします。
皆さんこんばんは、レオノゲイラです、ブラジル人です。ね、
フェリース。
フェリース、ね、フェリースです。
あ、
はい、私はとても幸せ。でもね、すみません、私はちょっと日本語わかりません。
それ
から からは話します。
当たり前だっちゅう。
私に振ったな。
レオね、やり変わりましてっ
ていう。レオとカナちゃんは結婚して何年ぐらいになるんですか。
もう6年ぐらいね。6年のそう、
はい、
ね、
まだ
まだ6年
でもあっという間ね、うん、早かったね。
え、なんで今日この歌をね第1曲目に選んだの。
やっぱり気合を入れるために。
イメージ通りでしたね僕の。
あ、そう。なんかじゃあこのあれだよね、なんかやっぱすごいね、聞き惚れちゃうもんね。はい、かなちゃんはなんと私と同い年。前も一回ちらっと第1回目か2回目の放送に言ってんだよね、かなちゃんの紹介ね。ヒロさん
毎回知ってますよね。
毎回してるかなちゃんは。
あ、そうだ
ね、もう
ヘビヘビヘビ
ヘビヘビで、
ヨロヨロ。
そうそう。で今なんか日本から お母さんも来られてて。
そうですね、
千葉県。
そうです、母はじゃあの新浦安のとこに。
新浦安で、千葉県がなんか新浦安。
あ、新浦安ってあのディズニーランド。
そうそうそう、
すぐ横なんですよ。
すぐ横だよね、
ディズニーランドに住んでるわけじゃないです
か。
あのお城で、
あの着物は
シンデレラ城に住んでるというね。
そうですか。浦安で生まれたんですか。
いや、生まれたのはあの東京なんですけど、ずっと育ったのも東京で。でも東京はね、あっちこっちなんですけど、うん、生まれたのはあの虎ノ門病院。
すげえな、うん、
すげえ。
虎ノ門病院って六本木。
そうですね、
あそこですよね、
あの辺で。六本木じゃないよね、
元麻布かな、
だよね、
本籍は、
うん、
でそれから小岩の方に引っ越して、うちの母がね、美容院やってて。
いきなり落ちました、
ね。
あ、
ね、いやいやいや、いや、下町は下町でね、味がありますよね。
いや、だって、葛飾ですから。柴又ですから、桜田さんは。
近い近い、
結構ローカルなんで、サンパウロから放送してるっていうのに神田とかね、なんかついそういうなんか、ローカルな。ね、ここででも今日はかなり遠いブラジル生まれがいるから。黄色いシャツを着て今日はレオが。うん、爽やかなブラジル人。
東京じゃあ品川区じゃなくてなんだっけ、千代田区。
千代田区、え、違うでしょ。
何区。虎ノ門は。虎ノ門
病院。虎ノ門は港区ですよね。
あ、港区で、あ、もう港区でお生まれになった。
お生まれたの、お生まれになった。
それでね、かなさんはね、うん、あの幼少の頃よりクラシックピアノ。
なんで？
なんでってことね。当時
いや流行ってたじゃないですか、あの時。
嘘、私やってないよ。
ヘビヘビヘビだから。大体わかるんじゃないか。
やっぱうちやっぱ貧乏だったのかな、私に。
うちの姉がねピアノやっててね。だからそのおまけですよね。
あ、お姉ちゃんはでも音楽関係には進まなかったの？
ね、やっぱり音楽学校に行こうと思ってたらしいんですけど、でもその後不良になっちゃいましたね。
今は立派なお母さん。
いや今、もうおかみさんやってますね。
おかみさん。
いや、幼少ってことはじゃあ3歳となんかそんな感じから始めたんですか、クラシックピアノ。
そうですね、5歳ぐらいからでしょうね。でその時はね嫌いでね、うん、先生が来る時間になるとねいなくなっちゃって、うん、で、あの帰ってきたらまだ先生が待ってて、で怒られた記憶がありますけど。
家に呼んでやってたの。
そうですね。
すごいな。私なんか漫画読むためにオルガン習った記憶がするけど、記憶はあるけど。
あ、オル、山オルガン教室。山、
なんか小さい田舎のね。
ハワイオルガン教室か。
私はさ、お父さんお母さんもそういう音感とか才能あり。
うちのね、父がね、うん、この間ね、うん、それは、発見したんですけど、昔ハワイアンバンドでね、うち役所、うちの父親は総務省だったんですよ、
うん、
で役所のハワイアンバンドで、うん、ギター担当だったという。
へえ、なんで
笑う。いや、お父さんずっと隠してたんじゃないかと思って。その
そうですね、アロハシでね。
ああ、じゃあもともとそういう音楽一家というか、ちょっとそういう下地はあったんだね。
いや、この間まで知らなかった。
こうやって踊ってたのかもしれない。
いや、お父さん隠してたなと思いますよ、必死に。
なんで
酔っ払った人でつい言っちゃったね、実はなって。
なんで分かったの、酔っ払ってたお父さん。
いや、この間たまたまね、やっぱり人が来た時に、
うん、そういえばあのハワイアンバンドはなって話になっちゃった
わけ。そうなんですよ。なんかそんなことやってたのなんて、この間でつい2週間ぐらい前。
お父さんシャイな方で、お父さん日本に一人残してきちゃった。
そうですよ。
なんでお父さん来なかったの。
なんか飛行機が嫌だって、あと食べ物がねちょっと合わないかなって。だから今は今度はほら炊飯器持ってきたんで、うんうん、どっか旅行に行くときは炊飯器持ってくからねっていう話、うん、
ああ、
今度そんな持ってける炊飯器ってのは
ちっちゃいやつ。
ちっちゃいですよね、うん、こんな日本で買ってきたやつで、カバンの中にポコンと入って、
ね、
こんなちっちゃいカバンの中に持ってきましたもん。便利便利っていう。
お母さんは食べ物は大丈夫。
そうですね、うん、文句言いながら食べてますよね。で太ったのなんだのね、そんなのを自分の手で運んだんでしょっていう。
でね、学生時代からですね、音楽部、テニス部で、
すごいな、
活発な青春期、
私
今活発な、ね、人生を送ってらっしゃると思う。
すごい、もう見るから
活発な。あのな、でも幼少の頃ピアノ嫌いで逃げてたけど、やっぱりなんかこう思春期になってってことですかね。
でもさ、その前にさ、日本歯科大学って歯医者さんの専門学校行ってんの？
あの歯科技工士。
あ、じゃあ何作れんの、あの歯のなんかこう。
あ、ちょっとやってましたよね。
へえ、
ね、入れ歯と入れ歯でこういうので銀歯とかね。
銀歯
と
かで今も作れって言ったら道具さえあれば作れちゃうの？
いやいや、もうね、はるか昔もう見えない。
これはあれですか、国際資格ですか？
じゃないですね、一応日本のみじゃないかしら。でも技工所なんかはね、うちの隣あたりにもねありますからね。そういうなんかこうね、草分け的仕事というか、なんというか。
じゃあもしその音楽に芽生えなかったら、今頃歯医者さんにこんな技工士でこうこちょこちょこちょこちょ作ってたのかな。
いや、あれね、やっぱりあの職業病が出ちゃって、肩こりがひどいんですよ。でダメ。
あ、でもさっさと学校は行ったけど、あ、これ合わないなと思って音楽の方にジョロジョロと転校してって
たの。ご卒業なさったんです ね、立派に。
学校は卒業しちゃって。
日本医科歯科大学ですよ。
すげえな。
違いますよ、
あの歯科大学付属、
日本歯科大ですね。日本歯科大。
あ、医科は入ってないよ。
東京医科歯科だったら、ね、かっこいいんですけどね、なかなかそこまで行けなかったですね。
そうか。でもね、うち、あ、そう、東京医科大学の付属があって、私交通事故に遭った時そこでやってもらったけどね。悪いに
噂もある。どこぶつけたんですか？
頭かな。まあ、いや、おいね、美容室を手伝いながら、お母さんの美容、お母さんも美容室やってないの？
もうやめちゃいましたね。もうだって70ですもん。
あ、そうか。
あとしばらしちゃった。
ね、大丈夫、いないから今まだ。で、そうね。
ジャズですか？
ジャズ。
そうですね。たまたまジャズクラブで、うん、
ジャズ犬かなんか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、ジャズクラブに遊びに行って、うん、その時にギタリストのね、ひろきさんという人がいて、ひろき光一さんというんですけど、
うん、
でその方とこうなんとなくその人のライブを見に行ってね、うん、それからそこでアルバイトしようかなっていう感じで、
そのお店で。
そうですね。それでアルバイトしてたら、そのひろきさんとかがワークショップをやってて、うん、
はいはい、
私もなんか歌ってなかった時からやっぱりなんかワクワクしちゃって、
うん、
でこれはちょっと歌ってみたいなと思って、でみんなからね、うん、もうどうせ辞めちゃうんだから辞めなさいなんて言われて。
どういうこと？
あの周りがね、反対をするわけですよ、うん、やっぱりほら、オーナーの人とかね、
はいはいはい、
須田さんって言うんですけど、うん、まあ、あの辞めなさい辞めなさいって言ってね、
歌うのをやめなさい、
そう、もうあんたいい年なんだからなんて言われてね、うん、その時に23の終わりか4ぐらいだったんですよね、
うん、
でそれから学校行って、ジャズボーカルを習って。
じゃあすごい、まあ、要するに遅いく音楽関係の学校に行き始めたってことか。
そうですね。
あ、
まあ、じゃあね、ピアノとかはやったんですけどね、やっぱりピアノは合わなかったみたい、
うん、あ、そう、
あんまり続かなかった。両手を使ってね、うん、で歌を歌いたかったから、
うん、
やっぱり歌えないですもんね、弾きながら。でギターはもっとね近いの、
うん、
体に、
うん、
だから歌いやすいっていうのはあると思いますよ、う
ん、じゃあギターも23歳から始めたの？
もっと後ですね。それはブラジル来てからだ。あ、自分の年がバレちゃう。
ちょっといい、
うん、いいよ。
今日ね、まだ、うん、あ、ヒロさんも来ましたけど。
あ、よかった。
平間くん
が来ました。
平間さんがね、気づけって怒ってるんでちょっと反応してやらないと帰っちゃうといけないんで。
そうかそうか、うん、お久しぶり平間くん。
読んだよ今、うん、だヒロさんも、あ、こんばんは。今日は噂の青木かなさんがゲストですか？
そうです、今日はゲストです、う
ん、違います。
かなちゃんずっと喋ってるのに、うん、そう、今目の前にいて、うん、この小さなあのスタジオが本当のスタジオみたいに、もうさっき歌ってる時なったじゃん。
え、ああ、なったなった。ちょっとこっちに反応しようかな。
平間くんにね、何反応する？
いや、後で。
あの平間くん、うちにあるものを燃やしときました。
やめなさい、そういうこと言うの。それでじゃあジャズボーカルを、じゃあ、あ、どんな、やっぱなんかヘレン・メリルとかなんかそういうあれですかね。
あ、いいですよね。
You be so、
よくご存じじゃないですか。
じゃあ私全然わかんない、何今の。
あと、
ヘレン・メリル、ニューヨークのため息という。
ね、 あれ売れましたもんね。私アニタオデイ、アニタオデイとかも好きだし、エラ・フィッツジェラルドとかね、サラボンね、みんな。
さっきのさ、かなちゃんのさ、プロフィールに書いてあった、エリス・レジーナっつのは誰？
あ、エリス・レジーナはブラジル人ですね。
で、ジャズじゃないよね。
もうブラジルの歌手ですよね。でも、何でも。
このエリス・レジーナって人は、これあらゆるジャンルの人から尊敬されてますよね。
ああ、そうですか。
生きてるのまだ。
いや、もう亡くなってかなり経ちます。
ああ、
ね。お薬で。
お薬でお亡くなりにな
られて。お薬困ります。
ね、この頃って、はい、ぶっちゃけだ、かなちゃんご飯食べられたんですか？日本で音楽活動で。生活は
だからアルバイトしながらね、
ああそかそか
店手伝ったりもしてましたけど、でもね、店手伝ってお店閉めちゃったんですよ。もうやる気なかったんで、それから音楽にどっぷり、
あ、店っていうのは何の店？
美容院ですね。
あ、まあ、この時点でお母さん辞めてたの？
そうですね。
なんかこうギター持ってとぼとぼとぼとぼいろんなライブハウスを回るっていうような感じ。
は
ない。
それはブラジル来てからですよね。
あの歌の行商人みたいな。
そうだよね。かなちゃんがブラジルへ来たのは何年だ？90、ね、
この資料によります皆さん、かなさんの、ホームページのことも関連サイトに書いてあるので、うん、ぜひアクセスして
みてね。あと質問があったらヒロさん、よかったら、うん、平間くんも、うん、チャットに入ってくださってる方、うん、青木かなに質問、ま
あ、いや平間さんはね黙っていたそれで、うん、ジャズで、うん、ピットインまで出てるんですね。
ピットイン、
それはもうおまけですよね、本当に。
新宿ピットインね。
トリオ、ひろきさんのトリオプラスワンということで、
まあ、石川リブルも開けたの店もね、すごいメジャーですよね。
ねえ、
そうですかね。でもいい店ですよ、2つとも。名前はでも知られてると思いますね、結構、
うん、いや割と市川リブルさんも
聞いたことある、
ね、あ、そうですか、
聞いたことある、
ね、
ね、そメジャーな、じゃあライブハウスで、
でも日本でやってるってどうでした？
日本、今回ですか？
あ、じゃなくてこの昔ね、昔やっててブラジルに来ようと思っちゃったわけじゃない、その顔のまま日本でやっててもなっていうのがあったの、それともまあちょっと勉強して日本でまた頑張る。
そうですね、そっちの方が強かったかもしれないですよね、うん、別にこっちに住むつもりでは来ましたけど、うん、ある程度になったらね、日本帰ろうかなと思ってたんでね、やっぱり永住は難しいかななんて思ってたんですけどね。
それが永住に変わったのってどういうきっかけ？
そんなの分かってるじゃないですか。
あたし曲レオ、
そうですね、
レオ
もうやっぱりこのセアレンスとね、セアラ州出身のね、
はい、
この作詞家と知り合っちゃったんで、
あ、
ね、一緒に曲を作れるじゃないですか。
そう
だね、なんかやっぱり楽しいですよね。
そう、今、ヒロさんから、うん、かなちゃんの生歌聞きたいなって、もう一回生歌歌ったんだけど、うん、ちょっとね、歌ってもらいます。何曲か。
そう簡単には聞こえないですよ。
でもなんかさ、歌ってもらうと、ここがこうなんかライブ、私も乗ってこう黙って聞いちゃうね、ついつい。うん、じゃあね、うんうん、その後、知り合ったんだけど、うん、まず一番最初
に、それでじゃあ、武者修行に、
武者修行
にいらっしゃるわけですね、ブラジルにね。
そうですね、
もう。ブラジル東北部を旅行、文化を学ぶって
、ね。いいね。あっちなんか何も学んでないよ。う
ん、いや、学んで、なんか学校に入ったりしたんですか？
どうでしょう。学校は一応サンパウロ州立大学、音楽大学っていうところに入って、ウエレミっていう大学なんですけど、ユニベルスダージリブリジムリカトンジョビンっていう
声楽か。
じゃあ2回ぐらいそうやって歌の方はちゃんと勉強してるんだね。
こっちはね、ポピュラー音楽学科っていうのはあるんでしょ？
この大学だけなんですよね。
あ、そうなんですか。
で、ここは大学っていうかね、やっぱり普通のなんていうのかしら、週にも私も3日4日行ってたぐらいだから、そんなに毎日きっちり行って勉強するっていう学校じゃなくて、子供から大人までなんかこういろんな人たちがいて、
いや、例えば授業なんてのは どういう、いかにして自己アピールするかとか、なんかそういう授業
いやいやいや、どうやって歌いながら踊るかっていう予想ですけど、
そういう時はストラップをつけてみたいな、ハーモニカホルダーっていう、
スープ、この頃カナちゃんですね、それフォークですね。
この頃カナちゃんあれでしょ、ゴンベとかでアルバイトしてた、
してましたよ、
苦渋の時代です。
いや、僕ね、その話を聞いて、あ、矢沢だなと思って、横浜でね、 あのこき使われて、そうくそもないですかね。だからゴンベさんって飲み屋、美味しい飲み屋ね、
美味しい飲み屋、焼き鳥屋さんで、
そこでじゃあ女給さん、
女給さん、
そうですね、走り回ってましたね。あの時はね、やっぱり体動かしてたから太らなかったけど、やめてからなんかね、結婚しちゃってね、こうやっぱり体格がね、うん、なんかエラ・フィッツジェラとかサラ・ボーニー、体格だけはですよ。
いやいや、あの時私もさ、自分はほら飲みに遊びに行ったりして、彼女は働いてて、でも近寄りがたい雰囲気を醸し出してたもん。同い年ぐらいかな、
女給さんに近寄りがたいだったんですか。
なんかなんかつまんないけど頑張ってやるしかない。あ、どうしているんだ。あ、なんか音楽やってらしいよって噂では聞いたんだけど。
そう、あの時代はね、やっぱりね、いろいろあったですね。
暗かったよね。
やっぱりこうね、こう、あ、こんなとこでずっと私は夜何をやってるんだろうってね、もっと外出なきゃって、やっぱりジレンマありましたよね。2年目ぐらい、3年目ぐらいになったらもうここ出なきゃってね。あ、そう、やっぱりほら、あの、甘えてるわけじゃないですか。こうね、ゴンベの、うん、ゴンベのほら、やっぱり、あの、オーナーの人にね、うん、すごく協力してもらって、うん、で、そんなうち早く出てくだろうと思ってたんだと思うんだけど、私なんかね、4年もいちゃったんでね。
え、4年も働いてたの？ 4
年もいましたよ。やっぱりね、ジレンマがかなりあって、向こうとこっちもね、なんか、早くなってね、どこに行けばいいんだろうみたいな。
でも、そうだよね、その時はじゃあ夜はずっとバイトしてるから、どっかで歌うってことはできなくって、昼間とかに。
それをやるんですよ。
あ、やってたの？
お店終わってね、12時くらいから、まあ、ギター担いで、うん、それから、そのバールっていうかね、
はいはいはい、
飲み屋に行ってね、うん、で、そこでレオと知り合ったんですもん。
え、バールで知り合ったの？まあ、素敵。ねえ、何してたの、レオ、バールで。
え、あれよ、あそこ、ボカダノイチ、あ、ジェシコですよね。
初めてね。
そう、うん、初めて。
私たちは会いました。
ね、ね、うん、レオはそこで何をしていたんですか？
レオはオギブスとパズンが。
オナを探しました。
なんだこりゃ、
バケーラ、
バケーラっていうこっちは、まあ、ナンパしてたの。
冗談です。
冗談ね。ノーエントラバーで働いてたわけじゃないんだよね。ただ、あのセルベージャー飲みに行ったりして、
そう、エリオっていうね、歌手が、エリオカマリっていう歌手がいて、うん、で、彼はそのエリオの友達だったんですよ。で、私たちが、私もたまによく行ってて、うん、たまによく行っててというか、まあよく行ってて、うん、で、日系人と、あとブラジル人の可愛いね、うん、女の子の友達、二人で、三人か四人で行った時に、うん、エリオがね、急に話しかけてきた。うん、
あ
ら、私がいる時には来ないのに、こんな可愛い子がいると来るんだなぁ、なんて。で、その時に、うん、私も作詞家を探してたんでね。
はいはい
は
い、
曲は何個かあるんだけど、うん、誰か作詞家知らないって言ったら、うん、その時に、うん、あ、ここに一人いるけど、すごい、シャイだからね、うん、恥ずかしがり屋だから、うん、あなたと話、ちゃんとしてくれるかわかんないけど、とりあえず話してみる？なんて言って、手引っ張って連れてってくれて。
へ、
そしたら、レオがちょんと座ってて、うん。でも最初、その時ね、4人か5人男ばっかりで来てて、うん、これは絶対にね、ゲイだなと思って。これはまずいぞ。でもまあ逆に安心かなと思ってね。で、話して、
うんうん。
で、その日はみんなその後ゲイの友達は、ゲイじゃないんですけど、友達たちはみんな帰っちゃって、うん、それでレオが一人で残ってた。
うんうん、
で、その時に、うん、話し始めて、3時ぐらいから話したのかな、朝の。で、朝6時ぐらいまで、お店閉まってまでずっと話してて、どこがシャイだなんて思ってね。
え、でも酔っ払いから。
酔っ払
いだからね。
でもさ、レオはさ、作詞家って何歳からやってるんですか？何年ぐらいやってるの？
コントテープ。
知らない。多分、10年前。始まりました。
あ、ね、ロベルト・カルロスが好きでね。
あ、うん、それでご飯食べられてたわけではないんだよね。
いや、もう趣味でね、最初はね。私だってみんな そうですよね。
かなちゃん以外にもなんかプレゼントしたりしてんですか、歌、レオは。
そうですね、いっぱい一緒に曲を作ってる人がいますね。ブラジル中。
ブラジル中、うん、でじゃあそろそろちょっと歌を聴きたい気がするんだけども、
うん、かなちゃんの、一応このね、うん、プロフィール順にちょっと言ってるんで、
はい、
それでまあ学校で、まあ、学びながらですね、うん、働きながら、
うん、
もういつか成り上がってやるっていう、
思い込み
で、いやいや、いいね、いいの。それで何年か過ごされてですね、
うん、
と やっと自分のバンドをじゃあその後
98年
立ち上げて、7
年前立ち上げて、
それどんな構成なんですかバンド、急に今暗くなりましたけどね、
ブラジル日和、ね、
いいですね、どんな構成のバンドだったんですか。
最初はあれですね、ギター、ベース、ドラム、そういうのくらい
ですね。ギターはかなちゃんが、
かなちゃん、私はねギターは最初は弾いてなかったですね。で一人でね、うろうろしてる時はもちろん自分で弾くしかないから弾きますけど、最初の時はねもうバンドに任しちゃった。
ああなるほど。
でもそれからねどんどんどんどんやっぱり自分らしさをやっぱり上手くならないでしょ、ギターがいつまでたっても。だからねちょっとお客さんには申し訳ないんだけど、私の下手くそなギターでやっぱり歌う時もありましたね。
バールとかでそういう風にこう弾いてお金とかもらえるの、くれる時もあればくれない。
そうですね、自分のライブショーになるとちゃんと、入場券みたいな、
はいはいはい、
もらっていただいて、それからバールの時はねなんか一人、例えば3部屋とかね、まあ、日本円でいうと150円ぐらいですかね。
そうですね100円とかね
でそれがね結構ね夜ほらずっとお客さん出て入ったりするでしょ、たまるの。
あそう、
で結構ね いい時で150とか、
嘘、いいじゃん
一人で、ずるいよね。
いいね、その方がなんか、ね、でもブラジルってそういうなんか寛容さがあるよね。
そうですね、
100円だけど、あよ聞いててよかったら、はいなんて、可愛い子だったら、はいなんてくれるよね。
でもそれがやっぱりね、プロの始まりでしょ、やっぱり、
ね、ストリートミュージックじゃない
けどね、これ全員なんだっていうものは必要ですよ。
だよね、
それじゃなきゃプロじゃないですよ。
そうだよね、
それはたとえね帽子に入ったサンレアルでも、それもらった瞬間からやっぱプロですよ。
そうだよね、お金もらってんだもんね、素晴らしい。
そういうまあ下積みって言ってもいいんでしょうかね。
ずっと下積みですよ今。
いや
本当ですよ。
でもそういう謙虚さがやっぱ必要なんですよ、ね。
いや本当、そういうところがねやっぱ必要だと思うんですよ。
う
ん、
ね、ってビッグと
か、ね、大学出てすぐ会社入ってずっとっていうのは、やっぱあれですよ、そういう思いしないじゃないですか。
はいはいはい。
そういつか成り上がって
やる。なるほど。
それでいよいよこれでコンクール入賞。
1999年。ね、サンパウロ州アバレ市の、
アバレいいですかこれ、
アバレです、はい、アバレ、
どの辺そのアバレ市って、アバレ市って
ね、ここからコンテストがあるんですよ、車で 3,4 時間ぐらいですね。
なんでそこでそのなんていうの、ブラジルポピュラーミュージックの、
ポピュラーミュージック
作曲コンクールで、
コンクールっていうんですか、これは。
そうですね、なんかこうちょっと地方のね、都市がこう村おこし的にこうなんか人を呼ぶためにね、冬台ってあるんですけどね、冬何もないじゃないですか、はいはいはいはい、最初のがね、でその時にその町を豊かにするのと、お客さんに起きてもらうの、両方やっぱり兼ねて、あとまあミュージシャンを呼んでね、ミュージシャンの人にもその詩を知ってもらうっていう目的でしょうね。
毎年
デモテープを、
毎年あります、
デモテープを送るんですか。
そうですね、
でそこで作ったのが、
それで外国人初の栄誉に輝く、は
い、素晴らしい、
優勝ですよ、
優勝。
いやだからこれがね一番最初だったんですよ、コンクールっていうのを知らなくて、でだんだんほらインターネットっていうのが伸びてきて、それでこういうコンテストがあるんだ、でとりあえず応募してみるかなってやってね、でライブでねやったテープ、本当になんかテープであんまり音質も良くなかったんだけど、でそれを送ったらなんか通知が来てね、とにかく入りましたから来てくださいっていう、で私たちも喜んで行って、それで歌ったらなんかね、って一等賞取っちゃって、すごい、圧倒驚くため頃です。
じゃあこのバイバイジャポンっていう曲が優勝したんですよけど、そのバイバイジャポンはこのコンテストに応募するためじゃなくって作ってた曲で、
そうですね、
でもまあ本当にこう身内というか自分のところに来た人しか聴いてなかった曲をまだ CD とかにもしてなかったわけでしょ。
そうですね、
これを出したわけ。バイバイジャポンは何年に作ったんですか。
キアのフェイトバイバイジャポン91年前ぐらいですね、コンテスト。
じゃあコンクールの前から温めてたんですね、その
歌です ね、 そうですね。どういう思いで作った歌ですか。
まあどうなんでしょうね、物語としては、 まあ、自分の物語をそのまま言っちゃったっていう感じなんですけど、
はい、
ね、東北部に行って、うん、その北東部の、あの東北部の踊りを、うん、
はいはい、
覚えて、うん、でそっちの東北の男の子と恋に落ちて、
うん、
それで日本に帰れなくなって、うん、バイバイっていう
言うたら
ね、非国民ですね。
そんなこと、そう聞かせてもらっても機敏状態、それは。じゃあでも
ね、ヒロさんね、
何、うんうん、だってヒロさん
生で聞かせろっていうね、言う、
そう聞かせますよ。
やめようかなっていう、いやいや、やってあげましょう。
やってあげましょう。じゃあかなちゃん、うん、すごいね、もうなんかね超ライブ、なんか大丈夫。じゃあ、
優勝曲ですね。
そう、今だってね、うちらの中でこうやってマイクなんかセッティングしちゃってさ、それがこうすごい引き出すとさ、素晴らしい歌になって、うん、大丈夫、チェック、音のチェックとか、話し目でいきますか。
あとレオも一緒に歌うので、
じゃあレオのには私のマイクを渡します。はい、
ブラジルポピュラーミュージック作曲コンクール優勝曲ですね。
そんな大したもんじゃない
ですよ。いやいやいや、大したもんですよ。
じゃあ
非
国民の歌ということ
で。じゃあバイバイジャポン。
アペヒアダの名誉順はケチマトルガーダフルンサミゴゼフヤハスタダラコンエセロショッチユバヤンフィンドソセゴエオミペギの名誉順シャメゴメオコウコトトコアツフォヤプレゴセオカブラミソタセオイアオシャン。
Oh, japonesa,
oi,
bichinha, tu dança que é uma beleza. Vem mais pra cá pro molde, eu ter certeza. Baião de dois, sanfona e violão.
Muito bom.
Lá vem a aurora, mas fica meu xodó, não vá-se embora. Aqui tá bem mais quente que lá fora. Desiste de pegar o avião.
Gente alegre, entregue a dança. Esse povo não se cansa. De manhã arrasta pé, ninguém arreda pé.
Oh, japonesa, bichinha, tu dança que é uma beleza. Vem mais pra cá pro molde, eu ter certeza. Baião de dois, sanfona e violão. Lá vem a aurora, mas fica meu xodó, não vá-se embora. Aqui tá bem mais quente que lá fora. Desiste de pegar o avião. Gente alegre, entregue a dança. Esse povo não se cansa. De manhã no arrasta-pé, ninguém arreda pé. Mada.
Sayonara.
Arigato.
なんかあったかい感じに包まれるね。
こういうのは海岸で歌ってる人結構いますよね。いやなんかさ、海岸寝転がって人のとこ来て、うん、日本人がどうのこうとかなんかジェジェジェンジェンって
歌う、ね、そうですよね、
ヘビの人だね、なんかそういう掛け合いみたいな、
なんかあったか
い、夫婦漫才みたいな、
夫婦
漫才じゃない そう、いい掛け合いでしたね。
なんか、うん、いいね。
お粗末様でした。
でも、いや、すごいね。でも、パッとさ、ギター一つでさ、ふーっと歌い出すと、そこがもう会場になっちゃうって感じ。いいよね。
なんか、逆光で、五光がね、差して
そんな、そんな。
もう、じゃあ、桜田さんの思いをどうぞ。喋ってくれ。
思い？
この通りにやってくるんでしょ？で、こうやって。
いや、まあ、もちもちね。
もちもちね。うん、あの、今の、ヒロさんどうでした？なんか、感想をちょっと書いてくださいよ。うん、ヒロさんと。
あ、そうか。
そうよ、
ヒロさん。それでじゃあ、
うん。
スカイプしてもいいですよ。
あ、スカイプ、よかったら、うん、ヒロさん、ぜひ、生かなちゃんとおしゃべりください。
ヒロマさんも聞いててくれますかね。
聞いてたでしょう。一度お目にかかったことがありますって。うん、前、ブラジルにいた、サンパウロ新聞で働いてた子なんですけど。
パチパチ。
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 パチパチパチ。
パチパチと。聞こえてますね、ちゃんとね。大丈夫ですね。
聞こえておりますね。う
ん、
いいな
と。平間さんもいいなと書いてくれ
ました
、ね。
書いてくれました。ヒロさんから
今ね、みんな涙出してると思いますよ。
あ、本当にバイバイしてます。
非国民の歌では泣かないですよ。
いや、大丈夫、大丈夫。ブラジル帰りたい、ブラジル行きたい。ヒロさんもよかったら、本当ブラジル来てください。うん、あの、生出演。
うん、大久保さん家に泊まれる。
桜田店も大丈夫。そ
う。いや、ちゃんとじゃあ皆さんこれ聞いてくれてますね。
そう、ちゃんと撮ってるということですね。うん、日本まで、生で。
それで、まあ、優勝なさってですね。
すごいよね、どんどん。
この1999年は、うん、あれですね、かなさんの年と。
そうだね。大きな意味で。
ご結婚もなさると。
そうですね。
そうですね。
結婚式を。
うん、そうですね。
は、したの？結婚式。
結婚式、役所みたいなところで。
あ、カルト
で、
ね。
今そうですね。
一応。フェスタ、パーティーは？
フェスタはやんなかったですね。あ、忘れてて。
忘れてて。
その後、うちの、なんだろう。ソグラ、
うん、
ソグラに怒られて、
義理のお父さん、
お母さんにね、怒られてね、なんで用意しとかなかったのって、お母さんの家行ってみんなでやったっていう。
あ、
いいじゃないですか ね、アットホームでね。
ブラジルはでもそういうアットホームなね、小さいパーティーがね、帰って心に、
そうですね、う
ん、温まる。
で、これでバッとこう、じゃあ、コンクールで優勝して仕事がバッと、
そこまでね、世の中甘くないですね。
でも、ライブ活動各地コンクールに積極的に参加なさると。
うん、そうですね。
今、ガチャガチャと鍵が鳴ってですね、うん、私のお母さんとかなちゃんのお母さんが、
いいですね。
フォークダンスから帰ってまいりました
。フォークダンスですか？
ええ、フォークダンス今日は。
ここでじゃあ、あと歌っても、踊ってもらうみたいな。
参加してもらいましょう。
2000年10月、はい、初の CD の録音。
そうですね。
そうですね。
これは、なんていうの、いわゆる自主制作みたいな。
そうですね。こっちの、ところでですね、オズワルジュニアのアコルジオンっていう、アコーディオン弾きのね、すごい人がいるんですけど、イタリアでも、
有名？
なんだろう、一番、最優秀、
うん、
演奏歌賞っていうのをもらった人です。
へー、
なかなかね、これがすごい人。彼に、うん、何曲か、そのバイバイジャポンも含めて、編曲してもらったりとかね、
へー、
したんですけど、あと2人、アレンジャーを混ぜて、
うん、
そしたらね、なんかアルバムがね、3人のアレンジャーでこうやったら、うん、感じがね、なんか全然こう、違う感じになって、それはそれで面白かったんですけど、なんかちょっとこう、やっぱり自分が追い求めてるものは、うん、もうちょっと違うんじゃないかなって思って、それで急いで1年後ぐらい2枚目出しちゃったんですよ。
へぇ、
でもこっちのね、そういう、まあ、自主制作なんかのを作る、こうブラジルは割とそういう環境はあるんですか？いい環境
は。そうですね、スタジオは、あっと驚くところに、あっというスタジオがあったりとか、やっぱミュージシャンうまいですよね、
うん、あっと驚くっていうのは、こんなとこにあんのって、
そうですね、パン屋の上とかね、
あ、
ちょっと待ってね、お母様方、どうぞ、かなちゃんのお母さん、お座りください、今、参加してください、
大騒ぎですね、生放送でやろうが、なんだろうがっていう感じで、
もう全然、そこが、どうぞおかけください、
これがうちの母でございますね。
いかがですか、ブラジルは。かなちゃんのお母さんの生声。
あ、困りました。なんとも言いようがなくて。でもブラジルってね、とってもいいところですよね。
食べ物はどうですか？
食べ物は、まあ、慣れるしかない。
おかけください。今ね、インターネットラジオって言って、ラジオ放送させてもらってるんですよ。ね、今お話ししていただいたのも、うん、一応流れてるんですよ。
ヒロさんがね、東京近郊でのライブの予定はって言ってますけど、帰ってきたばっかりですもんね。
そうなんですよね。
またでもあるんですか、次の予定。
まだ今のところないですね。サンパウロでも一応今母とあっちゃこっちゃ旅行してるので、しあさってからまたペルーの方にね。
あ、ペルー。マチャマチャ
高山病になりますよ、みんな。
いや、旅行してそこで歌っちゃうんですか。
いや、そう、それはただの観光なんで。
あとね、CD はどこから出てますかと。
ですね、一応日本でプリメールという CD が出てるんですよね。
アマゾンで売ってますよね。
アマゾンで売ってます。
出ますよ、パッと。
プリメーロと青木かなとやれば出てきますんで、
ぜひぜひお願いします。なかなか家庭的な感じがいいですね。もうボロボロにバレバレ広さ。今度遊び来てくださいね。
もう手に取る音でもう分かってしまった。
そうそう、お母様お茶でよろしいですか。
余計なこ
と。すごくいいですね。
それでじゃあ自費
作成
の、
そうですね、
CD、 それなんていうタイトル。これ今売ってるんですか。
そうですね、日本ではそっちのプリメイロという方で、でもまだ1枚目はですね、出されてなくて、実は変な話が2枚目が先に出ちゃって。
ちょっと待ってね、かなちゃんの CD 私は今3枚持ってるんですけども。
1枚目はなんていうタイトル。
1枚はドジャパンをセアラというね、セアラから日本へという、両親ね、お互いの両親にこう感謝をね。
はいはいはいはい。あれ、
なんか歌が流れてましたね。あれ、
これが3枚あるの。
3枚あるの。全部入ってるよ、私のパソコンの中に。
ちょっと見せて。
はい。
じゃあこの最初の2000年にお作りになったのがドジャポン青セアラと。
そうですね。
これはレオさんの写真とカナさんの写真。
そうです。
そうそう、小さい頃の可愛い。これが
小さい時、ね、
日本で今発売されてるもの。
小さい時からメガネかけてたんですね、レオさんはね。
ね、面白いですね。これはね、帰ろうかなのシングル。
帰ろうかのシングルだよね。じゃあ今出てるのってもう一枚あるんですか。
もう一枚プリメイロっていうのが日本版で出てるんですけど、この中身はブラジルの2枚目のイミタさんっていうシリーズがあるんですけど、その中身と全く同じです。だからプリメイロを買っていただければブラジルで発売の2枚目の CD とほぼ同じ、2曲足らないんですけどね。
イミタソン、
は
いはい、イミタソンってどういう意味。
イミテーション。
イミテーション。
マネ。
マネ。マネ、
ね。ブラジル人の音楽を真似してオリジナルに混ぜたらこうなったよっていう。
なるほどね。
カナさんなんか日本ではどういう、ジャンル分けてされてるんですかね。
いや、それが私もよくわかんないんですけど、中になる、ジャパニーズポップってなってる場合と、あと、ワールドミュージックになってる場合と、私もなんかよくわかんないですけど
ね。ボサノバではないんだよね。
ボサノバでは入ってないかな、でもわかんないですね。ちょっと見たらもしかしたらそうなってるかもしれないし。
なんかこう やっぱエリス・ヘジーナ意識するとかそういうのあるんですか。
いや、真似しようと思ってもできないですよね。あの人は完璧ですからね。
っていうか、かなちゃんにはかなちゃんの色があるもんね。
だといいんですけどね。
それはある
でしょ。 やっぱりそういう、なんかこう、じゃああんまり聞かないようにするとか。
いや、そんなことはないですよ。ずっと聞いてますよ、好きなんで。
エリス・ヘジーナになっちゃったら大変ですからね。死んじゃいますからね。
薬で。なんだっけ。でもね、そう、桜田さんがかなちゃんの曲を、このラジオ始めてから CD をお渡しして聞いたじゃないですか。はい、だからね、なんつったっけな、聞いた後に、かなちゃんの歌詞とか歌とかが、男の子っぽいって言ったんだっけ。
少年
っぽいって。なるほどね。
それはあるかもしれない。
だから、イメージで言うと、顔は全然違うけど、うん、イルカみたいな感じがしますね。
ああ、そう
イルカ、
イルカ、神田川のイルカとか。
それ光栄ですね。
ねえ、うん、でも
神田川、
うん、
神田川違いますよね。
でもあれ神田川
じゃないですか。あれはかぐや姫。名残雪はかぐや姫の曲なんだけど、イルカさんが歌って、
歌うのがなんか有名、うん、でも雰囲気もなんかあるよね。
あ、うん、じゃあつなぎきちゃおうかな。
いやいや、イルカブスですから。
つなぎ切るとね、うちの主人が私のことチャッキーというのですね、恐怖映画の怒った時にね、
うん、
恐怖映画のチャッキーみたいになるんですって。
あ
れつなぎ着てほらタートルネック着てるじゃないですか。
ああ、はいはい、まあ、ブラジルでつなぎは暑いから。
確かに。
で、その2001年ですね、うん、そのバイバイジャポンで名誉あるタトゥイ音楽祭で喝采賞を受けた。 その年、
あ、この今度は同じ曲で別の音楽祭で喝采賞、そう、
すごいね、拍手喝采ですよ、うん、ほんでイベロンピー、
いつものよ、
違う、お兄さん、お兄さんもっと音楽少年だからね、
ああ、いいですね、
もう大変よ。でその後にイベロンプレット子供のための音楽祭、これでですね、バロンっていう歌が優秀曲に選ばれたんです。私このバロンって歌もすっごい好きなんですよ。
ありがとうございます。ベロンでなくてよかったですよ。
ベロンじゃなくて
ベロン、
ベロンとかボロンとかボロンとかね
やばいよね
出てこない。バロンって言うとほら男爵って思っちゃう人もいるよね。
あ、私はもうすぐ気球
カタカナで書いて、
ね、風船ですよね。
あれ男爵のバロンは V ですかね。
バロンは
どっちなんでしょう ね、
ね
バロン、
あ、違うよ、多分 B だけどもなんか発音が違うね、うん、バロンとバロンとかさ、
いやそれはまあ私めちゃくちゃですけどね。
じゃあまた続けて、
うん、これ子供のためのじゃあなんかという意識してお作りになったんですかね。
いやこれもね実は、うん、あのこの時期にいっぱいコンクール応募してたんですけど、うん、一個も入らなくて、
あ、そう、
それでその時エリオっていうさっきのね友達というあのエリオとレオと私3人で住んでて一緒に、
へえ、
ね、一軒家にね、うん、いや別に
うちらもやつでやってた
まあそれでねレオを責めたんですよ、エリオと二人で。
じゃ
あもうこんなね、こんな曲入れて入るわけないじゃないって、うん、子供の曲って言っても、日本語とポルトガル語入ってるんだからね、こ、うん、んなの入んないよーなんて言って、うん、それで会場に、いきなり、向こうの方から、入りましたよーっていう連絡があって、で、おってびっくりして、本当にびっくりして。
それです。これもだね、レオはね。
いやいや、そうなんですよ。それ三人でね、行って、うん、で、行ったらね、なんかね、風船。バロンってポルトガル語でね、風船って意味なんですよね、はいはい、で風船がね会場に体育館みたいなところでそこでバーッとこう風船がバーッと置いてあるわけですよ、うん、これはやったぜって感じになってですね、それで子供たちがね、うん、1000人から2000人ぐらいいたのかな、ものすごい子供たちがいて、まあ、恵まれないね、リベロンプレットっていうところだったんですけど、うん、やっぱりあまり恵まれてない子供たちで、ね、走ってたりとかするんですけど、会場で、うん、やっぱり草履履いてなかったりとかね、うん、靴履いてなかったりとか、やっぱりちょっとこう汚れた服着てたりとかね、うん、でそういう子供たちをその市がバスでね、うん、その会場に連れてきて、うん、そのコンテストをみんなに見せよう、だから子供たちのために、うん、コンクールを広こうじゃないかっていうおもくろみでねできたみたいで、私たちも何も知らないんで、うんうんうん、そのまま行って、あ、そういうわけだったのかっていう、誰も何もね、説明も何もないでいきなり始まって、
うん、
でわーって歌って、うん、でいきなりなんか7位10位ぐらいからなんか位がね決まってって、うん、最後まで呼ばれないでまたレオを攻めたんですよ、エリオと二人でね、うん、ダメじゃんまたなんて言って、入んなくてまた旅費使ってダメじゃんなんて言って、うん、そしたら、うん、最後に呼ばれてその時にまたレオの株が上がったわけですよ。
あ、よかったね。これちゃんと優勝すると
なんかあるとレオさん責められやすい
人の良さそうなね、うん、本当にいい笑顔なんですよね。レオは喋れなくてもいるだけでこうほんわりするね。
喋れますよ
喋らなくても、
あ、日本、あ、
日本、
家庭でもおとなしいんですか、やっぱりレオさんは。
そうですね、うちの母が2週間目来てからね、こっちに来てから、うん、ちょっとレオがおとなしいって最初はね、うん、はしゃいでるわけですよ、うちの母が来て、うんうん、で一生懸命なんかこうね教えてあげたりとかなんかしてね、
うん、
ではしゃいでたんですよ、うん、それがねいきなり自分モードに戻っちゃって、そしたらもううちの母がね、どうしたのかしらレオはなんて言って心配しちゃって、もともとおとなしい人ですね。
いいご主人様で、
うん、で文句を言わせないっていう
ブラジルだけ女が強いですからね、
よくしつけてじゃあ、じゃあ バロンじゃあ
よかった ね今日聞いてる人もう3回目のコメントね、かなちゃん
だ
ひざまずいて足をなめですよ、
あれお母さんはこういう風にかなちゃんの歌とか生でこう聞いたりとかするんですか。
それ子供の時からワンワンやったんじゃないですか、やっぱりね、
子供の時に聞いてます、ね、ライブとか参加しますので、一緒に盛り上げて
あ、お母さんこういうなんか光るやつ持ってこうやってあの
そうですね、ね、あいにくそういう
頭にこういうこ
つそういうまたライブがないので残念なんですけどね、うん、旗振っちゃいますけど
旗ですか、ブラジルと日本の旗こうやって
じゃあ歌っていただきましょう
大丈夫、
やっぱり私の母だった
お水飲んで、あの帰ろうかなの歌では、
これはじゃあヒベロンプレット子供のための音楽祭優勝ですよ、
優勝曲、
じゃあバロン、
はい、お願いします。
ドキドキ何これ、私の心遊びたい、ドキドキ何これ、私の心遊びたい、
meu coração é balão que voa mesmo quando tem os pés no chão, meu coração é balão que voa mesmo quando não,
ドキドキ何これ、私の心遊びたい、ドキドキ何これ、私の心遊びたい、 meu coração é balão que voa mesmo quando tá com os pés no chão, meu coração é balão que voa mesmo quando não.
何これ、私の心遊びたい、ドキドキ何これ、
何これ、
私の心遊びたい、
meu coração
é
balão,
é balão
que voa mesmo quando tá com os pés no chão,
meu coração
é
balão que voa mesmo quando não.ドキドキ何これ、私の心遊びたい、ドキドキ何これ、私の心遊びたい、ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ何これ、
本当シンプルな、ね、曲なんですけど、
すごい好きなんですよこの歌、
これ何これっていうとこいいよね、
うん、あーそうか、うん、ドキドキ何これ、う
ん、これはねあの、うん、日本語の歌詞は、うん、さっきのエリオがね、うん、作ったんですよ、
えエリオさん日本語わかんの、
うーんまあ私があの訳しながら、
あ、
うん、なんかこうトントンっていう時はなんて言うのってか、ドキドキだよって、
あ
ドキドキこれいいねって、
あ
そんな感じ で、曲は私がね台所で作ったんですよ、
台所で、
台所で
何か作りながら、
それでレオがポルトガル語の担当と、
うんうん、
そんな感じでできたね3人の共作なんですけど、
あ、そう、 うちの母がもう脇からお茶入れようとしてなんか誘惑みたいなの気使わなくていいですよ
そうそうそう、よかったですね、純子さんもいいお母様が、
いやいやとんでもない、どうでしたか今日フォークダンスの方は、
難しいですよ、あの見せていただいたステップがとっても難しい、基本が全部入ってますからね、私は見るのは好きだけど全然運動神経が悪くてできないんですけど、いやあのお母様ねピーンと姿勢が良くて、あのいや本当難しいですよ、
まあ、うちの母のことはどうでもいいんですけど、
かなさんのお母さんは、かなさんが、凱旋帰国なさって、連れてきちゃった、
拉致監禁
ほぼ、前回はねあの前回日本にあのブラジルに来たこともあるんですけど、その時はねあの監禁しちゃったんですうち
なんでそんな
そう檻の中に入れちゃったんですよ
なんか
あ
いい人が中にいて、
あこっちの家はね、
うん、怖いからかなちゃんが鍵閉めちゃったわけだ、
そうなんですよ、ちょっと危ないところに住んでたんでね、
もう帰るって、もう帰るって、
あもう怖
本田に閉じ込められたんじゃ帰りたいって言って、
あらら悲しい
思い、3週間我慢しましたね。
3週間閉じ込められてたんですか。
いや3週間でもないんですけどね。
お母さん、あのシャワーとか大丈夫ですか。
え、大丈夫ですよ。
うちの母はね、ブラジル来た時は一回もあれですよ、頭洗わなかったでしょ。シャワーじゃ頭洗えないって。
何日間
お風呂は、まあ、3週間ぐらいとか。
3週間
そういうのは大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
鉄格子が嫌。
そうです ね, ね今でも、ね、なかなか外を見たくても、なんか硬くて、ドアが開かない。
お母さん来たばっかりいきなりラジオ出演。
ラジオ出演。あのマイクどうぞ、この辺に座る。
でこれ2回目のじゃあ優勝ですね。
はい、いきなり大学の話に戻りますが、かなちゃんの、はい、
でこの後じゃあ、凱旋ライブ。
ああそうだよね。
2002年10月より。
そうですね、もうだから5年あじゃない、3年続けて帰ってますね。2年3年4年あ5年だから、4年え2345か、だから4回
続けて帰ってます。その前はずっと帰ってなかったの。
そうなんですよね。それでうちの親が心配して、それでちょっと来たんですよ。どうやって来てんのかな。
その3週間監禁されたのが2002年。
そうですね。
ああじゃあお母さん3年ぶりのブラジルですね。
そうですね。え3年か4年ぐらいじゃない
ね。はいはいはい、 OK です。それで、凱旋帰国をして、
これは全国のライブハウス。30カ所だよ。
そうですね、なんかね、あのその年は不思議なことで、やっぱり CD 作ってね、
はいはいはい、
まだその時は日本版出てなかったんですけど、こうインターネットで、こう私がねバーって自分のこと書いてたら、興味持ってね、メールを返してくれる人がいて、で神戸の方と、あと盛岡、それから、まあ、東京は自分でやったんですけどブッキング、あと大阪と、その辺がねババッとこうつながって、で全部つなげて、あそうそう、北海道でもね、川村俊勝さんっていうプロデューサーがいて、その人あの頃っていう本を最近出版したんですけど、あの方が北海道に呼んでくださって、そこの辺からね、こう面白いことが始まってきましたね。だから全部つなげてやったらライブの、あの回数が30何か所、まあ3ヶ月いましたからね。
でもすごいよね。
まあ面白かったですね、あの年は。
あの時にかなちゃんが戻ってきて、すごい日本がこう元気がなくって、わーって普通にやってるけど、そのブラジルの元気をくれとかって言ってたっていうのを覚えてる。
そうですよね。
ああいうハッピーです
よ。ああいうハッピーです。
それですね。
エスカコフェリース、
だからやっぱりこう元気をくださいってね、言ってこう近くに寄ってきた人がいて、その時私もびっくりしちゃ
った、ね、それ本当に言ったの。
そうですよ、元気をくださいって、もうこういう感じです。
ドワーッと波がやってくるわけだね、かなちゃんが歌ってるとね。
その日本のお客さんの反応っていうのは、じゃあ割とおとなしいっていう。
そうですよね、やっぱりだってブラジルでほら音楽ってやってる人なんか見ると、本当踊り出しちゃったりとか、そこばって、こうなんかじっとしてないですよね、わー歌ったりとか ね、だからなんか日本帰ったらこう皆さんがシーンと見えちゃって、あれ大丈夫なのかなって思った時があったんですよ。でもあ、それはでもやっぱり日本はそういう感じ。
肩を揺るがすような。ラジオなんだから仕草じゃ伝わんないんだから、桜田さん。
いや、こっちに伝えてる。肩を、いや、お前大丈夫か。それ分かるよ、その気持ち。
うん、で特にあの2002年って私覚えてるけど、ケイトちゃん、ほら友達、
はいはいはいはい、
が、なんかやっぱ、ボサノバカシでね、歌ってても、日本でね、あの、眠りに
決ま
って、癒し系とかさ、すっごいなんか日本がこう停滞してたよね、2002年って。
確かにね、なんか癒し系って言葉も焦りましたよね。そんな言葉があるのみたいな。それとあと、あの、携帯ね。あれでもうなんかみんな前こう見てカチカチカチカチカチ、なんか自分と一人の世界に、まあ電車の中だからいいんですけど、いやびっくりしましたね、あの時は。
あ
もう自分もう慣れちゃいました、
慣れ、
もう自分やってましたもん、も
う、バリバリバリ、
戦闘機って。
そうか、
携帯なしでは生きられない、
生きられない。そろそろほらかなちゃんがあのかけたい曲っていう話を、
あのこれは日本でも発売しているイミタソンのじゃ、中から、 少しじゃあ曲をかけさせて。
なんでこの歌をかなちゃんが選ん、今度は CD です。
なんでってまだ選んでないん
だ。さっき言ってたよ、なんだっけ、そうそう、かけたい曲は。
ね、そうだそうだ、
ペドロ・ブランカという曲。
そう、ブランカで。
忘れてました。
はい、そう、11番、ペドロ・ブランカ。
ペドロ・ブランカって、ペドラって石っていう意味でね、はい、ブランカっていうのは白っていう意味なんです。
はいはい。
でペドロ・ブランカちょっと白石っていう白い石ね、うん、
はい、
でたまたまその30箇所のライブに回った時に、うん、レオがね、うん、一緒にいたんですけど、その前の日、ライブの前の日に行って、うんうん、宮城県はどんなとこだろうと思ってね、行ったんです。ったら雪がね降っててね、レオがもう雪が大好きなんですよ。
初めて？
初めてね見たんですよ。でも最初見た時はもうね、うーってこう反応して涙が出ちゃってね、もうそれは実家だったんですけど、
うん、
でもうるうるしてきちゃってね、
うん、
でそれから宮城の方に行ったらまた雪が降って、
うん、
で大雪になったんですよ。本当に山が、山形も行ったんですけど、その時にわーっと雨が降って、うん、雪が降って、
うん、
それで、そのライブハウスに前乗りにして、うん、聞き酒大会をやってた。
おー、いいね。
それで日本酒を堪能してですね、
うん、
ライブ前日というのにへべれけないホテルに帰って、
うん、
で帰る前に、そうそう、なんかね、ホテルに帰った時かな、
うん、
なんか曲がね、頭の中に流れたみたいで、それから、うん、次の日ライブがあって、そのライブが終わった時にね、
うん、
レオがハッとトイレから出てきた時に、
うん、
曲ができたって言うんですよ。
あ、レオ
トイレから出てきた時に曲ができた
あ、
なんていう人なんだろうと思って、でその後またホテルでちゃんと完成したんですけどね、
うん、
そのアイディアっていうのが、まあ、曲を作る時に大体アイディアとかね、
うんうん、
こうヒントがあったりとかして、
うん、
その土地柄とかですね、
うんうん、
会った人たちにやっぱりこう思ったことをね、
あ、
託して曲を作ったりするんですが、
うん、
その時はもう本当明らかに白石っていうとこ、ペドラ・ブランカね、
うん、
その地名がレオの生まれたペドラ・ブランカっていうその土地と名前が一緒だったわけ。
はいはい、
でペドロ・ブランカはブラジルでは北東部でね、うん、暑いとこなんですけど、日本では北東部ちょっと寒いじゃないですか、
はいはいはい、
だからそれを、うん、こうなぞってね、
うん、
その偶然性で曲を作ってしまったという。で曲の内容はというと、その東北部で、うん、同じ東北部で、
うん、
こう同じような位置にあるけれども、
うん、
人の、何でしょう、心は温かくて、
はいはいはい、
で誰しもが自分の故郷を思い出すよっていう、ね、土地柄はやっぱり暑いのと寒いので雪が降るし、うん、向こうは暑いけれども、
うん、
やっぱり自分の故郷は誰しもいつまでたっても思い出すものだよっていう、
うん、
優しい曲
なんですよ、
ね、
じゃあこれはレオの作詞作曲。
そうです。
お
ね、
すごい。
レータリーモーズかね。
平間ちゃんが、
平間くんから、
宮城県白石市はうちの両親の故郷です
。あら、あらま、
それは。
よかったですね。
よかったですね。じゃあ、ぜひ平間くん。
平間さんにラブコールということで。
いやー、そうですか。
僕なんか、ね、石なんて言うと炭石っていうんですけど、トイレで思いついたっていうから、なんか、コロンかなんか石が出て、
今
これだ、みたいな。
これだ。じゃあ聞いていただきましょう。炭石じゃなくて白石。ペドロ・ブランカ。
ペドロ・ブランカ。
ペドロ・ブランカですね。
Minha flor planteira no norte, mas um vento forte levou a minha flor, voou com a sorte e ainda agora voa, e ainda agora voa. Minha flor foi ver outras flores, de outras cores e outros cheiros, sentir a alegria.
ということで青木かなちゃんのペドラブランカ、みんなトイレタイムもちゃんと終えて
長かったですね。
え、そんなことないよ早め
何してたんですか。
ちゃんとあのレオも出てきまして、うん、大丈夫です。これでもプロント、うん、準備 OK ですね。
はい、う
ん、はい。それであの皆さんかなちゃんのホームページもありますんで、うん、よかったら今度、はい、あれですか、ちょっと話前後しちゃうかもしれないけど近々のコンサートの予定は。
そうですね、今のところ何にもない状態ですね。あの真っ白でやっぱりね、あの、うん、予定立てちゃうとまた後がどうなるか分かんなかったので、
あ、
ね、
うん、
だからとりあえず今のところはないですけど、まあ、すぐね、うん、またこっちで活動を始めると思うので、そしたらまた、ホームページに載せますんで、
あ、お願いします。
100年ね、の意味100年の、ホームページ見てください。
見てくださ い, い、ね、ブラジル日和も
でライブでじゃあ日本にね30カ所これああいうハッピーっていうの結構当たってましたね。じゃあね、
ああ、まあ、練りに練って、サブラツとかそういうさ何タイトル付けのセンスがあるんですよ ね、
いいですよ
ね、うん、
ブラジル日和と。
ね、ああいうハッピー
誰かお金ください。
あ、じゃあ伊藤重里みたいにほらあのなんつうのあんじゃん、なんつったっけ、そういうの、
でもね本当にさ、うん、元気出せよっていうそういうあのことは僕もね、うん、思うとありますよ。
お前こそ元気出せ
よ、何そんな気にしてんだよっていう、うん、
日本にいる人そういうの、
まあ、僕はいつも家内にそう言われてる
想像がつくだけに笑ってしまいますが、
で凱旋ライブで次の年も2003年も
そうですね、うん、2年続けてあのレオも一緒に行ったんですけど、
そうだ、泥棒に回っちゃったりなんかしながら、
あ、そうでした ね、 ね、そんなことありましたよね
日本で
忘れてました。
違う違う違う、
いやこっちです、
こっちでね、
ギター盗まれちゃったとか、
うーん、ギターはねありましたね、やっぱりいいギター使ってなかった
いやいやいやいや、
あのどうしてたんだっけ、あのイタリア経由で ね、 ね、行ったんですよその時は。あのビザの関係があってね、アメリカに入るとうちの主人がちょっと引っかかっちゃって、
うるさいからね、
めんどくさいんでイタリア経由で行ったんですよ、うん、だから帰りにイタリア経由かじゃんよってこなきゃーなんてお金もないのに行っちゃってね、で1週間ちょっといたんですよ、2週間近く、そしたらね、家帰ったらなんか周りがね、うん、急にあの友達エリオが迎えに来てくれてたんですけど、うん、その時にごちょごちょってなんかレオに行ってて、うん、で、うん、あの車乗ってる時にね、うん、あのうちがね、うん、もうないと3人一緒に住んでたうちがもうないと
ないと
えって言って、うん、どうしたのって泥棒に入ったの、うん、って言って、うん、で何別に物を持って行ってもいいんですけどね、うん、レオのお父さんがね、うん、見張りをだから物をバーッと取られて、うん、でその後エリオがショックでもうそのまま逃げちゃったわけですよ、
はいはいはい、
やっぱ怖いんですよね、ブラジルの泥棒ってね、うん、でね、あのいろいろ用意してあったものが、うん、エリオが途中で帰ってきて、うん、その泥棒が盗んでる時にね、
はいはいはい、
で結局その窓がバーッと開いてて彼の部屋の、
うん、
で家に入ってびっくりして入ったら、うん、もう洋服彼らの洋服とかがね、うん、全部取られてて、
うん、
でうちはお金がないのであのお金の被害はなかったんですけど、やっぱコンピューターとかね、持ってかれちゃってて、やっぱ一番金目のなるものを持ってかれちゃったんですよね、でやっぱりね、その後エリオが怖くて逃げて、
うん、
でエリオが警察呼んだりしたんで、うん、泥棒ももうねどっか消えちゃった、うん、ただその後ね、うん、夜荷物だけがあるので危ないから、そのレオのお父さんとおじさんが来て、
うん、
見張っててくれたら、うん、もう泥棒が来て、
うん、
開けろって怖いんですよ、すごい怖かったで、私たちほらバーってイタリアでねラララララララって遊んでたわけですよ、ね、そんなこと知らずにね、そしたらおじさんとお父さんが怖い目に遭ったというのを聞いて、後でゾッとしてね、何事もなくて済んだんですよ、すぐ警察で呼んだので、
うんうん、
でその次の日かなんかにお母さんが、うん、お母さん教会のね知り合いがいっぱいいるので、教会の仲間を集めて、荷物を全部ね、レオのおばさんの家がたまたま下が空いてて
貸
し屋なんですが、そこに全部荷物持ってってく
る、よかったよね、
いやそれでね、もうその前のうちには近寄れないわけですよ、危ない、ね、泥棒がまだ寄ってくる、でどこで狙われるかわからないし、で何があるかも知ってますからね、オルガンとかね、そんなちょっとしたものも、
準備してもパッキングは終わってたわけ
ですよ、そうなんですよでまあかね、続き屋根のね、続きから隣の家からどうやら荷物を流したんじゃないか、でもおかしなことにね、隣の家はね、警察にね通報するわけですよ、わざとらしく、隣がね、人が入ったから、泥棒が入ったから、うちも怖いとか言ってね、
うん、
そうすげーっていう感じですよね、だから隣近所にはね、まず旅行するときも何も言わずに、隠れてこそこそね、出るようになりましたよね、それから
そうだね、
大変でしたよ、
大変だよね、ブラジルはそれが怖いですね、
平間さんからのお便りです、
はい、
今度ブラジルに行くときは、青木さんに白石ウーメンをお土産に持参します、これそうめんでしょうね、
ウーメンっていうね、
メ
ンがあるんですよ、おいしいですよ、
さ
っぱりしたね、
何ウーメンって、おそばやっぱり
ね、
そうそう、あったかい
そば、ウーメンって書いてウーメンって、
ウーメンでウーメン、
おいしいです、
ラーメンみたいなもん、
細いんですよね、
うん、
おどんだっけ、細くなかったっけ、おどんだったっけ、
うどんね、はいはいはいはい、お母さんの声が聞
こえない
ので、ちょっとこれ使って喋ってください、
はい、あれですよ、よく記憶しといたらいいですよ皆さん、
はい、
今度ブラジル行くときは、はい、青木さんに白石梅を持っていきますと、ということ、
そうですね、平間君の、
はい、覚えておいていただいて、
まあまあだってうちの母がまあまあ、
忘れないように、ね、
お母さん日本にいるんですから
忘れないようにそうです、
全然知らなかった、
美味しいですか、
もうなんかごめんなさい。
やっぱり感じ。
あったかい。じゃあぜひ何人分だ？ 5、6人分は確実に持ってきていただいて皆さんであったかい運命をご商売に預かりましょう。
で2003年のライブも。
でもね、この時にね、あれなんだ、かなちゃんの帰ろうかなが、コマーシャルなんかに流れるきっかけになった
のは
2003年、
そうですね、2002年一番最初に行った時に歌って、でその次の年に流れたんですよね、
そう
2003年
の暮れだったかな、
いや、ね、そっか今年が5年でしょ、だから4年、3年の暮れですね、
そうですね、
私日本でね、もうガンガンコマーシャル流れてましたもんね、
びっくりしました、
ね、某カードのね、
で2003年2枚目の CD 完成、これイミタソン、
そうですね、
今いい、
はい、
もう桜田さんが大好きな、
ね、ありがとう、
これが日本ではなんだっけ、
プリメイロという、
プリメイロ、わかりましたか、ヒロさん、プリメイロです
という会社ね、
じゃなくて題名 で、
題名です、
日本は別題名で中が同じで売ってるんですって、
ナンバーを第ナンバーワンと、
ナンバーワン、
プリメイロ、
そうですね、
そうですね、
日本では1枚目、
カナ1って感じですかね、
そうですね、だからファースト、英語で言うファーストがプリメイロなんですよね、
そうです
ね、ブラジル語で、はい、
で2004年、3年その
ねえ、帰ろうかな今日生で聞けんの、
いやそれは分かんない
今日帰ろうかなは CD から行く、生にする、
どうでしょうね、CD の方がまとまってるんじゃない
ですか、これテーマ曲だからね、
ねえ、
で2004年ですね、
ええ、
ドキュメンタリー映画私の季節の主題歌に帰ろうかなが起用され、プロデューサー川村俊勝さんのもとに北海道ヤマハにて レコーディング、
このレコーディングしたのが帰ろうかなのこの、帰ろうかなと3曲が入ってる特別の CD になるわけですか。
もう1枚あるんですよ。
あ、
実はあの、うん、日本に行ってですね、持ってくの忘れましたホームページ、桜田さんのね、うん、移民の方の、移民100周年の、はい、ホームページの方に全部その辺出てますので、もしよかったらご覧になってください。い
や、かなちゃんブランドの CD は、まあ、同じ曲でもあるけれども、5枚ぐらい CD があるわけだ。
どうでしょうね、1、2、そうですね、5枚。あともう1枚、さっきの白石。ね、
はいはいはい、
カフェミルトンっていうお店があって、うん、そこのお店で、カフェミルトンを、うん、とか白石を歌った曲をね、1枚の CD に合わせて結構いろんな人が、歌ってたりとかしてるんですけど、うん、そっちの方にも白石、1曲を入れさせてもらって、
あ、はいはい、いろんな人が歌ってる中の1曲っていう感じで。
そうですね。
あ、すごいな。カナちゃんって何曲ぐらい作って持ち歌あるんですか。
歌えるかな全部歌えないかもしれないですけど、まあ結構50、60曲は今のところあると思いますね。
すごいね。
いやいやいや、
よくそんなに曲を作るって私の中では絶対考えられない。うん、大丈夫、桜井さん、なんかじっと何か言いたいことあるんじゃない、うん、
じゃあ今度
おじさん何言いたいの、
おじさん何言いたいの、ね、お話ししてごらん、
桜井さん今度バンド作りましょうか。
いやいや、私は
あ、緊張しちゃう
じゃあ曲いきましょうか。
なんかいきましょうか、
うん、イミタソンから、まあ、帰ろうかなは、はい、毎回ねかけさせてもらって、一応これはかなさんの許可を得てやっておりますの で、
そうです、
はい、ライブドアの人大丈夫ですか、ね、
大丈夫ですよ、
著作権、はい、侵害してませんから、
侵害してません。なんか
イミタソンからじゃあもう一曲、
はい、じゃあどれがいい、これがいいか、ちょっとこっちがいい、
帰ろうかなはもうね毎回皆さんに聞いていただいてるんで、はい、今日は何に、
何か違う
ディスコでしょ、うん、じゃあ2曲目のディスコっていう、
はい、これはどういう思いとあれがあるんですか。
ディスコ、うん、スプリット、
あ、じゃあちょっとポルトゲイスで喋ってもらいましょう。ブラジル人には分かる、
そうですね、ムーズカ、
まるでブラジルから放送するみたい。
ブラジル語でしょうね。この放送ね、ブラジル語聞けない放送なんで、
そうそう、
今日はじゃあブラジル語で喋っていただいて、カナさんにじゃあ。
Então, essa música, ela fala do... O nome dela é disco, que remete a disco voador, né? Porque a gente que faz música, e a gente grava um CD, é como se esse CD fosse um disco voador.Que ele sobrevoasse toda a terra. Então mesmo quando a gente não viaja, mesmo quando a gente está aqui, a nossa música, ela está viajando o mundo inteiro através desse disco, que é como se fosse um disco voador, né? Por isso que eu coloquei o nome nessa música de disco, né? Remetendo, fazendo um paralelo com o disco, o CD, né? A música com o disco voador que viaja
飛んでけっていう感じですよね。私たちの音楽用は世界中に飛んでけって、
はいはいはいはい、
そこで歌ってないですか、飛んで飛んで
負けたね、
円盤のようにっていう、
では、そういう意味です。わかりましたか皆さん。私は
うんうん、俺ね一応ね音の調節とかね、その辺理解していただいて、
はい、だから喋るの心配、
反応できない時もあるから、
じゃあそういうディスコです、聞いてください。
ディスコですか
ね、ディスコですね、ディスコ、はい、
ディスコ、ディスコ、 3泊4日で、はい、
今旅行の話をちょっとさせていただいてもらって、
みんな旅行できて、
ね、いいよね、うん、そう、いやでもやっぱお母様がせっかく来てるからね、
う
ん、あ、なんかヒロさん抜けたり出たりしてるみたい、ヒロさん元気ですか、大丈夫、
うん、大丈夫大丈夫
大丈夫
ヒロさんもなんか書いてくださいね。
なんか書いてくださいね、うん、ヒロさんお願いしますよ。
で、いよいよね、現代
今年2005年、うん、ええ、またあの来年とか再来年日本行くの、
いや、どうなるんでしょうね。
ちょっと待って、これ2005年に今度、
はい、
帰ろうかな主題歌にね、
映画
なった
私の季節、
ドキュメンタリー映画私の季節、これ毎日映画コンクールのドキュメンタリー部門にで2点1位獲得、
読んじゃいけない、
正直てますね、
すごいんですよ、う
ん、で私が別に何もしたわけじゃないんですけど、映画がねやっぱり感動的でいい映画だったので、
子供の時からなんかあれですか、なんかくじすると当たるとか、なんかそういう割とついてる、あ、そう、
本当に、
そう、
あのヤマハでね、あの一人あのこうちっちゃいこうキーボードが当たるぞって、で絵描いて出したんですよ、
うん、
こうなんか鍵盤の絵をね、
うん、
それね、であのもしもしって電話が来て、山田ですけどキーボード取りに来てください、当たりましたよって、
すごいね、
それ絵のコンクールだったんですか、
いやいや別にあのなんかラジオで聞いて、うん、それで応募したんですよ、あとローリング、あの時は中学生ぐらいですかね、高校生か、ローリングストーンズのアルバムが当たったりとかね、
すごいね、
なんか結構来ますよ、
あ、
いきなり送ってきた、
ダーティーワークスあたりの話ですかね、
あれはなんだろう、だいぶ忘れましたね、うん、だいぶうちの母にこの間
引
っ越しして全部捨てられちゃったんで、
あらららららら、
レコードですか、
レコードでしたね、あの時代は LP でした、
カナさんレコードとか持ってます、
だから捨てられちゃったんですよ、
ああ
、でもブラジルありますよいっぱい、
あ、そう
お母さん肩身がだんだん弱くな
る僕もレコード派なんですけどね、
そうそうそう、ああなるほど、
でもとにかくね出せば1位になる
んですね、そんなことないですよ、
もう出したら1位
になる、世の中そんな甘くないですよ
で8月エボーって読むのこれ、
はい、
絵の
エツムギっていう、う
ん、
CD をですね、うん、サントラ版として、うん、川村さんが作っちゃってですね、プロデューサーですけど、で、やっぱりその CD を売りながらその映画上映とか、で結構ね 10%、20% の人が結構買ってってくれるんですって、
あ、そう、
映画を見て、だからなんか逆になんか映画でこう助けられたなっていうかね、
でそのエツムギには帰ろうかなとか、あと何が、はい、いろんな曲がかなちゃんのばっかり、
いや他の方の、曲も入ってますけどね、外で遊ぼうとか、さっき言ったひろきさんのね、
うんうんうん、
もうずっとひろきさんっていうひろき浩一さんってギタリストの人はもう私が歌始めてからもうずっと一緒にやっててくださるので、う
ん、
でその方の、外で遊ぼうっていう、まあ、童謡ですよね、
うん、
その奏曲とか、あと金子さんっていうオカリナのね、
うん、
平田町、山形の平田町でね、
うん、
その方いらっしゃるんですけど、縄文太鼓っていうね、
うんうん、
なんかこう対抗をね、うん、チームを持ってて、でその場所にも行ったんですけど、山形はすごいとこですよ、 山が本当にいっぱいあってね、はい、緑がすごかったですね、でそこで埴輪があったりとかね、縄文時代のそういうのをなんかこう再現してしてるみたいです、そこで彼がオカリナを吹くとね、うん、音がうわーっとね外に広がって素晴らしいんですよ、でその曲、その金子さんの曲も1曲入ってて、
うんうん、
今度持ってきますね、
あ、ぜひ、
そう
だと私聞きたいでしょうね、皆さんもね、
いやありがとうございます、で私の曲も3曲ぐらい録音してもらって、
うん、
でそれが、2004年、
うん、
北海道の方でですね、うん、ヤマハのスタジオで撮って、そんなこんなでね、ずっとなんかこう繋がってきて、
すごいね、乗ってますね、
いやいや、なかなか、でもなんか
99年ぐらいからそれこそ結婚してダダダダダダッとこうなんか2000年も毎年ね帰れてるしね、
まあ、日本帰れてるってのは嬉しいですよね、
そうだよね、
また温泉に入れるぞって
しかもさ、今回の今年の私なんか、言ってたんだけど、お酒の美味しいとこばっかり行ってるじゃない、食べ物が美味しいさ、
そうなんですよ、
いいよね、
そうですね、新潟山形やっぱりあの辺の酒はすごいですよ、
ねえ、どうでした今年は、いつ帰ったんだっけ、3週間ぐらい行ってたんでしたっけ今回は、
そうです ね、ツアーは全部、 で東北から大阪の方まで、うんうん、大体10日ぐらいだったんですけどね、
はいはい、
10日間ぐらいでいろんなところも歩いていただいて、でそうですね、今回はやっぱ暑かったですよね、夏だったので向こうがね、
はいはいはい、
8月ですよ、あの一番最初が8月の19日その魚沼、新潟の魚沼市っていって、うん、あの災害がね、地震の災害があったところで、
はいはいはいはい、
あの写真集なんかもね関係者がいただきましたけど、本当にね、うん、お家がぺっちゃんこになっちゃったりしてるんですよ、
うん、
屋根がねもう、うん、あの地面についちゃったりとかね、いやこれは大変だなっていう、うん、で道路もねかなり直してありましたけどね、まだガタガタしてたりとかして、
うん、
いやこれはね、あの、うん、本当かわいそう、あの被害に遭った方は本当に
気の毒ね、
うん、あれ時期もいつ頃でしたっけね、結構寒かったかな、
寒かったよね、確かに、ね、
だからちょっとそれが本当に、あの本当、
うん、復興がね、
うん、気の毒だったなっていうね、うん、ことを感じましたね、
うん、
でねえ、やっぱりしょうがないですもんね、
うん、
まあ、東京もねこれから地震起きるなんて言ってますけどね、
ねえずっとやっぱり
で、お母さん逃げてきちゃったの
ねえお母様方、逃避行
逃避行どころで大変ですよね、逃避行でサンパウロ地球の裏側まで来ちゃうっていうのは、
まあでも来ちゃえばほらサンパウロ住みやすいし、
まあそうですよね、
暑さもね日本の方が暑いでしょ、ジメジメ、
そうですね、こっちはねさらっとしてて ね、いいですよね、
うん、
で20日、8月の20日には山形の平田町、そのねオカリナのとこに行って、
うん、
8月21日長井市、そこも新潟ですね、
うん、
8月の22日が、また新潟でジョイアミーヤというね、うん、ところでライブやって、
うん、
最後は、23日、長岡のコックテール久保田というね、
うん、
すごい素敵なお店でしたけど、まあ普通のバーっていうかそういうところでね、
うん、
やっとお客さんがいっぱいでね、
あそう、かなちゃんってもう宣伝したからわ、
いやいや私じゃなくて、まあ、映画のね、あの監督がですね、やっぱり新潟市の出身の方で、うん、それでやっぱり応援団の方たちがやっぱりいろいろ協力してくれたんじゃないかと思うんですね、
なるほどね、
ね、最後ガルタジュパンでママで歌っちゃった、
そうすごいじゃん、歌ってよ、やっぱり
いやいやいや、あの
ねえ、ちゃんがそんなの歌うの私聞いたことない、ね、
あそうなんですか、
うん、
ねえ、あれやっぱ定番でねこう歌わされる一曲かなっていう、
そう、日本行ったら、ね、ブラジルから来たら歌えみたいな、
そうですねなんかね、まあいい曲ですからね、ブラジルの、まあ、ねやっぱり
代表的な、
音楽っていうのはねブラジルのその文化を広める上でもね、
うん、
かなりその役に立ったんじゃないかと思いますね、あのリオデジャネイロね、
うん、
やっぱり海岸って必ずみんな思い出すでしょ、
うん、
でそこでガルタジーパネマがねわーっと流れてくるとやっぱり、うん、うわーってこうみんな
思う
ね、で果物かなんかねこういっぱいこう連なってるじゃないですかお店にね、
うんうんうん、
なんかこうそれがなんかこうブラジルのシンボルみたいになっちゃってるけど、まあそんなこともね、
うん、
あの住んでるとそんなことはないよなんてね
なっていっちゃうけど ね、そうか、
まあでも本当にあのブラジルに移住して私なんかも10年目ですけど、うん、いい国だなと思いますね、ますますね、
あそう、
人間がやっぱりほら陽気でしょ、
うんうんうん、
あんまりこう根詰めて考えないところがいけないんだけど
いいとこでもあり、
いいとこでもありますよね、
うん、
だからきっと桜田さんもね、
うん、
皆さんやっぱ住み着いちゃったっていうのもあると思うんですよ
桜田さん住み着いてくださいよ
あれですね、やっぱりこのこう元気を、
うん、
かなさんこうね、
うん、
吸い込んで、
うん、
日本で吐き出すと、
そうね
だから、ね、その表現は正しいですね、
うん、このハッピーっていうね、
ハッピー、ああいうハッピー、うん、
やっぱりね自分の足で立って生きてる人多いですよ、
うん、
ブラジルは。そしてね、
そう
あん、うん、あんまりあれストレスないですよ、そういう意味では。
あ
うん、誰かに何かしないと何かされね、
うん、
クビになっちゃうとか、
あ
そうじゃないじゃん、うん、自分の足で立ってれば、
うん
うん、そういう、クビ
にはなんない。
うん、まあこれは矢沢が言ってることですけど、
あの
とにかく自分の足で立てと、それが一番ハッピーなんだっていうね。
うんうん、
で、まあそういうなんかこう空気みたいなものもあると思うし、母さんがこう、はい、吸い込んで日本でプッ。そういうなんかことをねずっとこれからもですね、
ええ
うん、
やっていただきたい、
いただきたいなと、
おあのヒロさんとかヒラマくんとか聞いてくださってる方で、うん、質問とかかなちゃんに何かあったら、
うん、
あの
遠慮なく、皆さん恐れ入ってる、
恐れ入って
る、そんな怖くて聞けないっていうの
いやいや
怖い人じゃないですよ、
なんかね、ウーメンはね、
うん、
温かい面とか
さっき言ってたじゃん、
うん、 平山さんが言ってくれたんで。
どうもありがとうございます。
うん、恐れいらないで、なんか質問してもいいですよ。
質問してください。と、うん、いうことで、うん、曲一ついきましょうか。うん、いいよ。桜田さんがかけたいと思ってる曲を。
これね、ブラジル語の題名だけで分かんないんだよね。
ああ、これ見たら分かる、うん、かなちゃんの。どういう曲？なんか、すごい気に入ってたんでしょ？
掛け声入ってるのはどれでしたっけ？
あ、よいしょよいしょ。
うん、
ピポッカですね。
ピポッカだから 8番目ですね。
うん、じゃあね、これはね、僕の8曲目？
8 曲目。
8がないぜ。
どこ行った ?8。
なんで8が？
ピポッカ。
うん。
8がない。あ、悪いね。
8抜けてんじゃん。
嘘、私全部あったよ、昨日。うんうん、
ブリンケード。
違う、ちょっともう一回。
ブリンケード言ってもいいですか？
いいですよ、ブリンケード。
こっちが抜けてんだよ、これ。
あるよ。うん、ない、全部調べたもん。
まあまあ、じゃあ入れ、
まあ、
入れ忘れた
の。ブリンケード行きます。うん。はい。
じゃあ、元気。
元気。
ハッピー。という、その、今日のキーワード。
はい。
ですね。
はい。
うん。じゃあ、もう一曲、はい、カナさんの曲で、ブリンケード、これ、おもちゃという曲でしょうかね。
はい、おもちゃ。ということで、ブリンケード、おもちゃ。 はい、どういう感じので作った歌なんですか、これは。
もうレオさんに聞いてみましょう。
レオさん、じゃあマイクをちょっと待ってね。
ね、レオさんの出番がないので、ちょっと出します。
じゃあレオさん、ポルトゲースで喋って、日本語でかなちゃんが言う。
Brinquedo é uma música que a Cana tinha dado para que eu fizesse a letra. E eu fiquei um bom tempo sem conseguir fazer a letra. Então ela tomou a letra, a música de mim e deu para o Hélio Camali fazer a letra. E só que...
じゃあちょっと訳しましょう。あのレオがあのちょっとこう詩をね、あの作ってない時期があって、なかなかできなかったんですって。でこの曲に詩がなかなかできなくて、で私がもうイライラしてですね、あエリオ作んなよっ て、 言ってエリオに渡して、でエリオがね最初撮ったんですよね、その詩。で初めのところだけ作って、その後レオ君がはいどうぞ。
Então chegou a época de gravar o CD. E o Hélio estava fazendo a letra muito devagar e a Cana precisava gravar o CD, precisava que ele terminasse a letra.
Elio が、その、ね、途中までやったんですけど、結局遅いね。この曲に関してはね、なんかすごい時間かかったんですよ。なんかわかんないけど。だから台をね、つけちゃったのがいけなかった。私がこうしてって。じゃなくてもっと自由にね、作ってもらえればよかったんです。はい、どうぞ。
Então o Hélio me pediu para... Eu que não tinha feito a letra, ele pediu para que eu ajudasse, que ele terminasse a letra. Então a gente acabou fazendo a letra juntos, e essa letra, Brinquedo, fala da liberdade do ser humano de voar, de fazer as coisas que ele quer. Então a letra trata de... A gente deve levar a vida mais na brincadeira. A gente leva a vida muito a sério. E a vida é uma brincadeira. Amanhã a gente vai morrer. Então se a gente não fizer as coisas que a gente quer fazer agora, depois que a gente morrer vai ser tarde pra gente fazer. Por isso que a música chama Brinquedo.
Naruhodo. Kana-chan, Sakurada-sensei に訳してもらいましょうか。
いや聞いてない。よくちゃんと聞かないと訳せない。
きっと聞いてたブラジル語の分かる人には分かった。
あだから自分たちがね後悔しないように人生を生きていきましょうっていう。
ああいい歌じゃないですか。
そうですね。まあ簡単に一言言えばそうなっちゃうんですけど。
ヒロさんから。
ヒロさんがね。
今。
ヒロさんもラジオやってるんですよ。でかなさんの曲使えませんかという、
かけてくださいぜひぜひ
かけて OK
OK ですよ
権利関係もあるしって心配してるんですけど著作関係
どうなんでしょうねその辺は
どうなんでしょうね
日本 でも僕もかけているのは、かなさんがいいって
言われたから
だからかけてるよね、
作ったのはかなちゃんとそのご主人様とかお友達ですよねうるさく言ってくるやつは嫌なやつってことですねこれで何か言ってくるやつはね
だからヒロさんもじゃあカナさん OK って言ってるんで
いいですよどうぞどうぞ
CD 買ってくださいカナちゃんが
そうそう CD は買ってもらう
買ってもらって宣伝すること
アマゾンで買えますからね
アマゾンで、アマゾン
じゃあヒロさんぜひかけてくださいね
使ってください、
お願いします
そのうちねすごく毎回ね聞いてくれてるんですよ千葉県に住んでるヒロさん42歳
なるほど、
ね、そうそうということで、なんだっけな、あ、で、かなちゃんが最後のリクエストなんで、ちょっとかなちゃんから今回の感想というか、そうです、今後も、ずっといるんでしょ、ずっと、ブラジルに、当然。
そうですね、もう、居ついちゃいましたね。
あれ、かなちゃん的には、お母さんとかお父さんもこっちに呼ぼうかなというか。
いや、来るって言ったらもう来てほしいですよね。でも
今度は呼ぼうかなっていう曲
作ったんですかね。帰ろうかなじゃなくて、呼ぼうかなという。
そうですね。
そうだよね帰っちゃわないで ね作っていただいて
そうですね、なんかね帰ろうかなっていうのもね、もうねみんなから改良されてですね、私のために作った歌とか言って知り合いが歌うんですよ、食べようかな芋とか歌うんですよ食べようかなだって
ひどいね
いやこれはやられたって
え大丈夫痩せようかなって
あそれは怖いそれは怖いじゃないですか今は考えたくない
大丈夫うちも我が家もそうみんなで食べてばっかりで
健康な証拠ですよ
いやいやいやいや金もないもうエンゲル係数高いですよ我が家 100% と言えますもんね。
エンジェルケースが。いや今日は本当カナさん朝っぱらからね。ミュージシャンの人は朝っぱらからお呼び立てして、ね、申し訳ない。
本当にこ の, あの貧しい音楽環境あの何マイクとかもボロい中で。
そんな。
でも大丈夫よ。ファイルはちゃんとした音で鳴るから。
そうだよね。うんそうそうそう先週からもう本当ねかなちゃんを呼ぶにあたってはねドキドキくんで
ん
もう桜田さん
いやこのだけどコードね、うん、あのいやなんでノイズが出るのかねってあのお店行って聞いて、
うんうん、そう
でいろいろ調べてくれたんだよねその親切に
そう
シナっていう店だった
よ、ね、そうそうそう、うん、なんかそうそうそれを言わなきゃいけなかったねブラジル人なのにチャイナっていう名前でどこに中国人がいるんだとか言ったらブラジル人の名字がシナなんだでなんかどっからどう見ても金髪のブラジル系の顔してる人が俺の名前がシナなんだってこっちでねシナって言ったらチャイナ中国
名字シナって言ってましたね、
シナ
って言ったねそのシナの人がですシナさんがですね
そう
親切にこのコードだったら大丈夫って言われてマイクのコード変えたりね
そうそうそう、うん、こう貧しい我々の環境の中なんとか
まあ少しずつね
改善
ノイズレスって書いてありますね
あ本当、
うん、
さすがはノイズがしないじゃあ最後に、
まあ、本当今日はねカナさんね
ありがとうございます、
う
ん、
じゃあありがとうございました
こちらこそありがとうございましたあごめんなさいヒロさんから
また間違えたって
千葉じゃないよ、うん、東京だよってもういつも訂正入れるどうも私の中で千葉
ヒロさんっていうのは神田の生まれなんですよ、
う
ん、
そう42歳、う
ん、で今骨を折って
あらららら
毎日うちにいる、うん、
それであのいつも聞いて
る、ね、奥さんもいる夜中だよだって日本は今も、
うん、あらら
そうですねもう12時なんで
真夜中でも聞いてくれてる
平間さんは寝たんですかね
寝たんですかね、うん、平間さんどっから聞いてたんだろうどっか
あれじゃないどっかの、うん、ネットカフェにしけ込んで
しけ込んで、うん、ねえすいません
まあまあじゃあどうも本当かなさん今日はね
え最後にじゃあかなちゃんのリクエストの曲え
それから
お母様
もお母様 も,
お, 母様もお名前は
青木久子です
あ青木久子様もご出演していただきまして、はいはい
どうもどうもご参加
ありがとうございました。じゃあ、かなちゃんのコーナー、最後、かなちゃんのリクエストで、オー・メリオールド・ショー、
はい、
はい、聞いてください。
Mostrar
青木かなちゃんの、おメリオードショーでした。どうも今日は良かったですね。では
最高のショーっていう、
ああそうだよね、役ですね、ということで
今日は最高のショーだった、
ショーだったということで、では本日の日経社会コーナーちゃんと言ってよ。
あそうか、ね、そういうの苦手
なんだ、苦手もしょうがない、いい、私一人でやる。はい、じゃあまあ帰ってきたので旦那様が緊張しないでね。
はい、緊張してます。
はい、緊張します。
今日はですね、う
ん、
まあ、
平間くん聞いてる？
大きな動きっていうのはですね、
松本です。
こちら青年というですね、
はい、
まあ、その50周年というのがあったんですけども、このこちら青年というのはですね、1955年から、日本とブラジルの、その、まあ、農業関係者がちょっといろいろ、まあ、あの話してですね、
うん、
戦後そのブラジルの、日系農協 の、 その活性化を含めて、
うん、
まあ、その日本の次男三男対策も含めてですね、
はい、
まあ、あの多くの青年たちをそのブラジルに送って、まあ、あの相互 の、 その農業を活性化しようということを目的で、うん、まあ、やったんですが、
はいはい、
これが、1967年までの、12年間で、2508人ですか、
うん、
が来たということで、
2508人、
でもこの50年間でほとんど、まあ、正式な数字は出てないんですが、大体、まあ、半数ぐらいはもう日本に帰ったり、あるいはもう死んだりということで、まあ、当日、18日に式典があったんですけども、
うん、
大体約700人という人が出席しましてですね、
うん、
でまあ最初は主催者、まあ、そのこちら青年連絡協議会というのがあってですね、
うん、
ここが、大体500人ちょいを、まあ、出席者を見込んどったんですが、
うん、
それが蓋を開けてみたら700人来たと、
うん、
で
こどこでやったの、
あ、これはですね、サンロッケというここから大体50キロぐらい離れた、うん、まあ、サンパウロ近郊の町なんですが、
ひょっとして桜田さんが最初に関わった
国士館スポーツセンター
元ね、
元ね、
そこでやりましてですね、それでまたその式典が、まあ、大体そうですね、まあ、昼飯食うまで2時ぐらいまでかかりましてですね、
うん、
俺がまたその人がその多かったもんですから、
うん、
まず飯は足らんし、
うん、
もう修羅場状態になったわけですね、
うん、
まあ、日系社会の式典というのはいつもその昼間っていうか、あの昼飯っていうのは大体修羅場なんですけども、
うん、挨拶長いしね、
それでもうみんな腹減ってるから、もうここぞとばかりに戦争状態でその食い物をつかみに行くという状態がかなりあるんですが、
なんか和牛が出たっていう話、
いや和牛、いやそこまで見てなかったですね、
見る
わ、私らもそんな飯類も食えんかったし、
あの何食べてきたん自分は、
刺身がなくなった刺身の妻を食べましたね大量にまあ、それをまあ食べてしのいだっていう感じだったんですが、
生存競争に負けたわけですね、
負けましたですね、でそこで面白かったのがですね、
うん、
まあ、なんていうんですか、昼ももうこうなってくるとみんなざわついてくるわけですよね、腹も減ってくるし、でそうした中でその、まあ、青年の解雇を言って50年間の解雇をこうある人がもう延々40分ぐらいやっててですね、でみんなもうかなりだらけてきてるんですけど、内容はまあ当然その人も思い入れがあってですね、まあ、やっぱりその規定当初の話とかするんですけども、
うん、
そこでその壇上に立ってる来賓の人、まあ、その大使とかですね、あるいは総領事とか、そういう人らがもう完全にもう何て言うんですかね、怒ってるような目つきで見てるわけですよ、もう勘弁してくれとまだやるんかいこれというようなそれを見てるのがかなり面白かった
です、ね、あるある、
いやでもまあ一応50年ということで、もも
う青年じゃないよね、まあ、
独身の方がそのブラジルに来て、当時大体20歳前後の方が来てるんですけども、
すでに
もうすでに
大体60、70、
もう60はないですね、70の人がほ
とんど、あ、そうだよね、20歳で50
年ほとんど、
うん、
でその人たちが言うには、うん、我々はいつまでたっても青年
だ、青年だと
ということで、
そういい名前だね、
厚かましいというんでしょうか、まあ、ある意味気が若いというんでしょうかね、まあ、なかなか盛大な式典で、まあ、本当に参加できてよかったと思うんですけど、
うん、
皆さんそれぞれその、まあ、パトロンというか、大体そのほとんどの人は4年間の契約で、
まず主人
というか、
農場主、
まあ、受け入れ先の方にこうやるんですが、
大
体そこの人と喧嘩して負けてしまったりとか、
うん、
まあ、あるいはその自殺したりとか、
うん、
ブラジルのその土地に合わないとか、
うん、この前殺されちゃった方もこちら青年でしたもんね、
ね、まあ、そういう方もおられてですね、
うん、
まあ、いろんなその境遇をありながら、まあ、今まで50年経ったというところで、
うん、
まあ、考えもひとしおというところで、
はい、
まあ、なんとか一応区切りをつけたと ただまあ、あと5年後の55周年はあるんですけど、60周年まであるのかという。
でもまあ、生きてる人もいるでしょう、80歳、まあね、90歳、100歳。
まあ、人の症をね、心配してるより、うん、まあ、私とこの新聞もそれまであるかどうかっていう大きな心配ではあるんですけど、
ね。しない、サンパール新聞ですね。はい。
まあ、大体その大きな行事といいますと、その辺ぐらいでしょうかね。
ちゃんと日経社会コーナーもそれなりの形っぽくはなってきましたね。平間くん懐かしいでしょ。
松本さんってこうなんか
涙
流してますよ今、ね、
まだまだやっております、
ね。平間さんもサンパール新聞に、ね、働いてたんですよね。
ヒロさんも漏れなく来ていただけると、
うん、松本さんの部下として
働いて
体が大きいですけど、
大きく、うん、
目が可愛いんだよね。
クリクリ、うん、
荷物を振りに来るの
さっき燃やしていたっていうヒロさんもあのブラジルに来ると新聞社で漏れなく働けます。給料は低いよ
でもいいことあるよね、
きっとね、う
ん、
何かしら
いろんな人に
かなちゃんと会える、
うん、まずやっぱ松本さんに会える
まず会える、毎日嫌でも会える、ま
あ、松本さんに会えるってことは大久保さんにも会えるし、
会えるかもしれない、
大久保さんのお母さんにも会える、
会えるかもしれない、うん、
まあ会いたくないっちゅう
したら多いじゃあまあ今日はこんなところで、うん、もう夜もだいぶ更けてまいりました、うん、こっちは真っ昼までお腹が減ったからそろそろ終わらせるという
でもね、今日は本当よかった
よかった、うん、いつもそう言ってない、
いや今日はね、うん、その倍ぐらい良かったね。
あのメリオール。
でそんな顔して
ます。そうか。
もうなんか流れ欲しいですね。
あ、うん、そう、もう一曲歌っちゃう、うん、私が。
あ、そう？
何歌う？
いつものように。
カッサン。
でもじゃあ今日はさ、うん、なんかさ、いつもの、いつもは終わりは何だったっけ？姫松茸とかやってるんですよね。でも今日も姫松茸にしていきますか、
エンディングテーマってことで、
エンディングテーマですからね、う
ん、これね、姫松茸飲んで皆さん元気になって
なって
で、体から元気になる、
うん、
で、
う
ん、でかなさんの歌を聴いて心が元気になる、うん、
あ、素晴らしいね、
綺麗に
まとまったじゃん、
ということでじゃあ今日も姫松茸の曲でありがとうござい
ます、
本当皆さん聴いてくれた皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
植木さんも聴いてくれてるかな、
植木さん今度チャット2のにも入って、うん、植木さんも次は出演ということで、
うん、うん、とにかく今日は皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ最後のエンディングテーマ姫松茸、
かなちゃん作詞作曲、あ、違う、まあ、聞いてください、
a solução